はじめに特集重層的支援体制についてをお聞きください。市議会民生教育委員会では福祉分野における重層的支援についてをテーマとして支援の状況を調査研究しています。複雑化複合化する福祉分野の課題に対し、分野を超えた多くの機関が共同して支援する仕組みが重要と考え、今回豊田地域包括支援センターの鈴木民子さん、磐田市障害者相談支援センターの松本和夫さん、磐田市暮らしと仕事相談センターの水野康介さん、磐田市社会福祉協議会の小栗信義さんの4人の方に、現状と課題、支援体制整備により期待される効果等をお聞きしました。支援の現状と課題は、鈴木さん、地域包括支援センターは65歳以上の高齢者とその支援者のための総合相談窓口です。最近は介護だけでなく生活全般にわたる相談が多く、価値観の多様化や人間関係の希薄化が高齢者の生活に直面してきていると感じます。松本さん、障害者相談支援センターは知的障害、精神障害、身体障害などどの障害にも相談支援を行っています。最近は障害の受け止めや地域での障害への理解の問題などが重なった複合的な課題を抱える家族が増えていると感じます。水野さん、暮らしと仕事相談センターは生活に困窮している方の支援を行っています。家族の問題や住まいの問題などいろいろな問題が複合的に重なった中で生活困窮者になっていくと感じています。また家族関係の希薄化や就労形態の変化により孤立や孤独状態にある方が増えてきている印象があります。そういった方にどのように社会復帰を目指していただくか、資源や選択肢が限られてきてしまうことを課題に感じています。小栗さん、社会福祉協議会は地域福祉活動の支援を事業の柱としています。活動で受けた相談については専門分野につなげる、関連する情報を提供する、社会福祉協議会として支援を行うなどの対応をしています。やはり複雑化複合化した課題を抱える世帯が増えている印象です。福祉や医療は早めに相談や対応ができれば深刻になる前に対処できることを地域住民に広く伝えていくことが課題です。重層的支援体制整備による期待される効果は、鈴木さん、これまでは縦割りの施策の中での支援体制ですが、これからは相談支援機関が連携して支援することが求められていると思います。また、引きこもりやゴミ屋敷問題など、制度の狭間にいる方への支援が必要だと思います。しかし、支援の受け方がわからなかったり、問題であることを認識していない人たちが埋もれてしまっているので、その人たちを発見していく仕組みも必要になってくると感じています。松本さん、重層的支援体制では、それぞれの専門性とお互いの機関を尊重しながら、力を合わせてやっていければと思っています。水野さん、重層的支援体制が整備され、役割分担が明確になることにつながることはいいと思いますが、やはり事業に関わる人がいかに連携をしていけるかが大事になると思います。小栗さん、複雑化複合化した課題に対して関係機関が役割分担をして連携して関わることで、課題の解決や世帯の自立に向けた支援がスムーズに進んでいくと考えます。人材育成への取り組み意見は、鈴木さん、福祉、医療、介護の専門職の配置が義務付けられていて、住民の多様な相談に対応していかなくてはならないため、経験の浅い職員をサポートして経験値を増やしていけるよう、 職場ぐるみでの育成が課題です。松本さん、高校生や大学生に福祉の仕事の魅力を伝えるため大学へ講義に行かせていただいたり、高校生に話をさせていただいています。若い世代の人に障害福祉の仕事の魅力を感じてほしいと思います。水野さん、制度がたくさんあり複雑化しているので、自分がまず制度を理解し、同じ職場で働くスタッフと一緒に勉強しながら理解を深め、仕事をしていくことが大切だと思っています。やはり何のためにやっているのかを見失わないような人材を育てていきたいと思います。小栗さん、さまざまな支援をしていく中で経験値を少しずつ積んでいくことが一番だと感じています。また市内の社会福祉法人で連絡会を組織し、各施設の相談員等のスキルをお借りして福祉何でも相談という活動に取り組んでいます。市議会や行政に対する思いは、鈴木さん、地域包括支援センターだけでは対応が厳しいことも多く、行政のバックアップや行政が把握している情報を共有し、チームとして支援していくことで前進していると実感しています。松本さん、障害のある方に優しい町は誰にでも優しい町になると思います。ですので、子どもや大人が障害のある方への理解を深める場を一緒に作っていただけたらいいなと思っています。水野さん、市民の皆さんが不安なく相談できる体制づくりが今後しっかり出来上がっていくように市にバックアップしていただきたいと思います。小栗さん、地域の課題とその解決について、地域の皆さんも我がこととして考え、関係機関と一緒に取り組んでいくことについて理解を広げていただきたいと思います。取材を終えて、市民の方のさまざまな課題が複合化、複雑化してきていることを知りました。そうした中で、これらの課題に取り組んでいくには、関係する行政や民間の機関が連携、協力して課題解決に取り組める重層的支援体制の整備が非常に大事だと改めて感じました。